ションは、サイバーガーデン益子隆博さん、ビジネス視点で考える HTML5 です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。さて、では、ビジネス視点で考える HTML5、40分ですね、進めていきます。簡単に自己紹介ですね、先ほど坂野さんに振っていただきましたけど、基本は今、旭川の方で、過ごしておりまして、たまに東京とか大阪で仕事をしているという感じですね。旭川では家仕事、内仕事で執筆などをやっております。はい、で著書もいろいろ書いております。はい、でさて、このセッションは、ね、まず HTML5、世の中がですね、HTML5 にどんどんどんどんシフトしているということを体感していただく、ね、実感していただくという形でですね、取り巻く環境から実際の事例ですね、も含めて40分ですね、お話していきます。さあ、ではまず取り巻く環境。HTML5 はあらゆるデジタルコンテンツのベースフォーマットになるというふうに考えてください。あらゆるです。つまりウェブだけじゃないというふうに思ってください。どんどんどんどん事例紹介していきます。で、まずそのウェブに存在するデータいろいろありますが、で、デバイスがいろいろあるわけですね。デスクトップというか、まあ、ノートも含めて普通のパソコン。で、それだけじゃなくてスマートフォン、タブレット。で、最近ではデジタルサイネージとか家電もインターネットにつながる、というような時代になってますので、こういったさまざまなデバイス上で動くもの、まあ、表示するものっていうのはウェブの技術で作る。で、ウェブの技術って何って言ったら HTML5 というふうに考えましょう。で、 HTML5 の普及のイメージは1年前はまあまだまだ新しいもの好きの技術でした。で、私もこう人前で話すときにまだちょっと、ブラウザの実装の足並みも揃ってないし、まだちょっと新しいもの好きの技術だからプラスアルファで、学習していきましょうとか、いろいろこう理解していきましょうなんて話してたんですが、この1年でどんどんどんどんですね、世の中が HTML5 化していまして、まあ、大体ここら辺ですね、つまりまあクリティカルマスなんて、まあ、横文字はいいとして、まあ、とにかくですね、普及の曲線がですね、どんどんどんどんこう急勾配で上がっていくというような時代に差し掛かってますんで、皆さんももし HTML5 にまだチャレンジしていない、もしくはよく知らないというのはちょっとまずい状況になってきてる、ですね。だからこの40分でぜひきっちりとですね、HTML5 の全体像を押さえてください。はい、で、世の中の流れ、シングルデバイスからマルチデバイスで、ね、従来のパソコンの売り上げが、まあ、頭打ちというか売れなくなってきている。で、従来の携帯電話も携帯電話向けサービスも、売れなくなっている。で、日本もですね、どうしてもその人口が減ってるんですね。もう、減る局面に差し掛かってますんで、例えば今1億2000何百万人いるとしても、これから1億1000、1億で9000、8000というふうに数十年後にはかなりの人口がですね、まあ、減るというふうに考えられますんで、当然人数がいなければですね、それは商売としてマーケットが小さくなるってことになります。で、もう今そういう状況になっていて、でかつですね、その家電メーカーとかも新しいデバイスをですね、どんどんどんどん売らないと、だからAndroid 端末とかがウゴンタケノコのように出てきてるわけですが、なぜかって言ったら中ソフトウェアだけじゃダメなんですね。家電メーカーってハードウェアも作って工場もいっぱいありますから、そこで働いている人たちたくさんいますんで、もうデバイスごと中身も含めて作るっていうようなこう裏事情があって、今ウゴンのタケノコのように、まあ、デイジブックリーダーとかも出てきてるわけですね。はい、でデスクトップからクラウドですね。今クラウドコンピューティングの時代になっている。具体的に言うと、どんなデバイスでもですね、インターネットのデータにアクセスできるっていうのが、まあ、クラウドですよね。データをインターネット上に置いといて、そこに、みんなでアクセスできる、もしくは自分の複数のデバイスで同じデータにアクセスできる。で、そのためにはファイルサイズが軽い、特にスマートフォンとかそうですよね、軽くないと使えないですから。で、処理負荷が小さくて、でかつですね、データを小分けで保存できると。例えば地下鉄に乗りました、電波が切れました、これまでのその内容ですね、変更内容とか修正内容とかが保存されてないと困っちゃうわけですね。だからデータを小分けで保存するっていうフォーマットが必要で、これができるのが HTML5 です。旧来の HTML ではできなかったですね。もしくは旧来のプログラミング言語でも基本的にはそのデータベースにアクセスしてっていうような、こう大掛かりなこうデータ保存 っていうのを行っていたわけですが、HTML5 ではもっともっとカジュアルにですね、データが保存できる、ということになります。さあ、で、大手 IT 企業も続々とですね、HTML5 に今舵を切っています。で、これは Apple の、ショーケースですね。 HTML5 の新機能のショーケースで、マイクロソフトの HTML5 ラボなんかもありますし、これプロトタイプとか提供していたりするんですが、でさらにマイクロソフトはインターネットエクスプローラー10、まもなく出ます。Windows 8と一緒にインターネットエクスプローラー10が、あと数ヶ月以内には出るでしょう。で、そこでは HTML5 対応っていうのをすごく強化しています。他のブラウザー、Google Chrome とか Firefox とか、いろいろありますが、他のブラウザー同等以上に HTML5 っていうのをサポートしています。で、これは Facebook の HTML5 リソースセンターですが、 HTML5 でなんか大げさなんですけれども、未来を作ろうっていうページをですね、作って開発者に対してこう葉っぱをかけているということですね。で、Microsoft は、シルバーライトっていうのがあるんですが、フラッシュみたいなものがあるんですが、それを基本的にはもう捨てて HTML5 に舵を切りつつある。で、Adobe もモバイル向けのフラッシュっていうのはもう開発中止と、だからモバイルではもうフラッシュプレイヤー提供しない、というような判断に切り替えました。で、 Google で、なんかこうごちゃっとした数式で検索すると、3D グラフっていうのを出してくれたりというように、さまざまな大手 IT 企業が HTML5 にこうチャレンジして、いろんな新しいサービスを提供しようというふうに模索しているところです。さあ、で、 HTML5 と検索エンジンですね、SEO 検索エンジン最適化の絡み、その面でも HTML5 が重要になります。どういうことか、Google の Webmaster ツールでリッチスニペットっていうのね、いろいろ説明されているんですが、 Google はですね、こうリッチスニペットっていう仕組みによって、どんどんその検索結果を良くする、もしくはいろんなデータをこう提供したいというふうに考えてまして、で、リッチスニペットはマイクロデータ、これ HTML5 の枠の中で、作られているマイクロデータとマイクロフォーマッツ、あと RDFA、 なんか横文字ばっかりでややこしいんですが、その3つの形式があるんですが、皆さんに押さえておいていただきたいのは、もうマイクロフォーマッツとか RDFA とか他のものもいいです。HTML5 のマイクロデータに基づいてリッチスニペットっていうのを書くというふうに覚えておいてください。で、ちょっと戻りますが、リッチスニペットって何なのっていうと、例えばそのページの中に評価、レビューとか評価とかいうことをページの中に埋め込んでると、そこにちょっと一手間ですね、テキストにこうタグを、 HTML タグを加えることで、こうやって Google の検索結果でそのページにそのレビューが載ってるんで、そのページでは星が3つですよとかっていうふうにこう星を表示してくれたり、検索結果で、それがリッチスニペット、マイクロコンテンツとかって言うんですが、あんまりこう横文字はいいとして、とにかくそのページの中の一部の内容をきちんと評価なら評価とか、あと料理のレシピとかいうような形でこうマークアップするのがリッチスニペット。で、どういう種類があるかというと、今のところ Google がサポートしているのはレビューですね、星印の評価みたいなもので、人物とか製品とか、といった情報ですね。だからこれからもし、そういったページを作るんであれば、なるべくそのマイクロデータで、 HTML5 のマイクロデータで、マークアップしておくのがベターですね。で、さらにですね、Bing、マイクロソフトの検索サービスの Bing と Google と Yahoo が共同で、そのマイクロコンテンツ、その一部の内容のマークアップの標準化っていうのを進めてまして、そこでも HTML5 のマイクロデータというのがベースに作られてますので、結局リッチスニペットも HTML5 のマイクロデータを推奨してますし、で、他の検索サービスもマイクロデータをサポートしていきますよっていうふうな流れになってますんで、だから他の形式はもういいというふうに思ってください。さあ、で、実際にマークアップの例なんですが、ちょっと面倒くさいんですけど、こんな形で例えば映画に関して情報をページの中に埋め込むという場合は、アイテムスコープとかアイテムタイプとかですね、いくつかの属性をつけて、あとディビジョンとかスパンとか、いうタグを使って、マークアップをすると、こういうふうに書いてページに埋め込んでおくと、Google が巡回に来た時に あそのページにはちゃんとしたこう映画の情報が埋まっているんだから、例えば検索結果で優先的に表示しようとかいうことにもつながってくるということですね。でなかなか結構大変なんで、まあ、できれば CMS のテンプレートとか入力画面のカスタマイズを行って誰でもこう入力できるようにするのが、ね、ベターです。なかなかこういろんなこう人がいてタグを直打ちで、ね、書くっていうことができる人ばっかりでは運用体制としてないと思いますので、できれば CMS で対応しちゃうのがベター。ただこれは今すぐじゃなくていいんで、今後ですね、今度のリニューアルの時になるべくこういった形で CMS を設計しようと、まあ、カスタマイズしようというふうに考えておくといいと思います。さてで検索エンジンの意図なんですが、検索エンジンは検索の質を上げたいんですね。それはそうですよね。いい検索結果を、ユーザーに役立つ検索結果を出したい。で検索結果表示もリッチにしたいと。今までのような、まあ、無味乾燥というかテキスト中心だけじゃなくて、もうちょっとこうリッチにしたいという意図がある。でさらに分野別検索を充実させたい。画像検索とか地図検索とか動画検索とかいう意図があって、そういったリッチスニペットのサポートなんかを強化していると。でもう一個先のですね、その Google とかの思いっていうのは、結局その分野別の専門サイト、例えば食べログとかグルナビとかですね、あるいはまあ Amazon とかも含めて何かを買う、もしくは何かを調べるんだったらここっていうサイトがある程度もう決まっちゃってるわけですね。でそこダイレクトに行っちゃうわけですね、ユーザー。でもそうすると検索で広告が表示、検索サービス使ってもらわないと検索表示できないですから、だから検索のそのを使ってもらうことによって広告の露出機会を増やすというのが Google で、当然収入ですね、広告収入も増やしたいというのが Google なり、まあ、Bing とかも含めて検索サービスの意図ですから、まあ、そういう裏事情というかもあって、どんどんその検索というのをこう強化しているということになります。さあで全般ですね、 HTML5 全般の SEO への影響というのは今のところないって言われているんですが、ありますと言ったらまずいんですけれども、まあ、あると考えていいでしょう。なぜかって言ったら、それは今のところ実験的にかもしれませんが、いろいろですね、Google とかもチャレンジしてますんで、つまり HTML5 によってページを作りました。そしたらもっと論理的にこう構造が明確化しますんで、これまでよりも、そしたらそのページの中の情報の重み付けとかもしやすくなりますんで、で今後スマートフォン専用の検索結果も出されるでしょうし、ということで、まあそろそろですね、いろいろ試しておくと、 SEO っていう観点からも HTML5 にチャレンジしておくという置かないとまずいですね。で実際問題、じゃあ HTML5 でどういうふうにマークアップするかというと、まあ、簡単にこれまでディブディブディブディブだったんですね。ディブディブディブディブ、まあ、2チャンネル用語で言うとディブチューとかね言いますけれども、ディブチュードみたいな感じですね。でそれが HTML5 ではヘッダーとかナブとか、ね、セクションとかっていったよりこう、この部分はこういう内容ですよっていうのが明確にマークアップできますので、こっちの方が絶対に検索サービスとしてもそのページの中の情報の重み付けがしやすくなりますの でこれはまだそういうことやってないと言われてますが、それはいきなりやるわけないので、実験的にいろいろ試行錯誤を重ねて精度を上げてからサービスとしてリリースしますので、もしくは正式な機能として実装しますので、それはもう始まっているというふうに考えていいかなというところです。さあでは次にゲーム開発ですね。ゲーム開発も HTML5 ベースにどんどんなっています。でこれは Adobe Systems、 Adobe の太田さんが、スライドを公表していて、そこに載っている内容なんですが、URL 含まれています。ちなみに全てのセッションともですね、音声とスライド、フォローアップメールでお送りしますので、まあ、重要なポイントだけ、メモになりしていただければと思うんですが、で現在 HTML の守備範囲というのは狭いで、フラッシュが広いわけですね。リッチコンテンツといえばフラッシュ。でこの私の後のセッションで長谷川さんがフラッシュの表現っていうのを HTML とか JavaScript でどういうふうに表現するか、代替するかっていうのは次のセッションで説明しますね。はい、で数年後 HTML のカバー範囲が広がって、フラッシュは本当に狭くなっちゃうっていうふうに Adobe の中の人が言っています。 つまりフラッシュが生き残るのはハイエンドの 3D ゲームとか、本当にこうリッチな、本当高度なグラフィックスで、滑らかなグラフィックスとかいうところでは、まあ生き残る、まあ 3D ゲームとかですね、では生き残るかもしれませんが、もうほとんど HTML の世界になるというふうに Adobe の中の人も言ってます。さて、でこれはモバゲーの、キャプテン翼 のページなんですけれども、スマートフォンで表示した内容なんですが、もうページ遷移型のゲームの多くが、HTML5 と CSS3 で作られています。でちなみにこれドックタイプですね、こうソースコード見てドックタイプ、文章型宣言が短い、 HTML5 短いので、今までみたいにこう手打ちなんかできないとか、ハンドコーディングが無理な文章型宣言じゃなくて、こういうふうに短くなってますので、それを見れば、あ、 HTML5 なんだっていうのがソースコードを見れば分かるわけですが、で CSS3 のアニメーションっていうのもバリバリ使っていまして、なんかこうチカチカチカとかですね、なんかカードがこう重なって合成されてとかっていう、かなりリッチな表現っていうのも、なんでやってるんだろうと思ってソースコードを見てみたら、全然フラッシュとか使ってない、当然 iPhone です、これ iPhone ですからフラッシュ動かないですから、フラッシュ使ってないですね。 CSS3 のアニメーション、ね、これもあの後の長谷川さんのセッションで、ありますんで、アニメーションを使えばもうかなりグラフィカルな表現っていうのができるようになっているということです。でソースコードの確認のためには、これ iPhone のアプリではスクリプトブラウザープラスっていうのが無料で、ありますので、これおすすめですね。 Android をお使いの方は、なんか他の、Android ブラウザーじゃなくて Opera とか Firefox とかいろいろ提供されてますので、多分そこにソースコードの表示機能っていうのがあると思いますが、 iPhone はこれがおすすめですね。で HTML5 のゲーム、エンジンですね。今いわゆるそのゲームを作るっていう場合に、ゲームを作る場合にゼロから作るっていうよりは、やっぱりこういわゆるウェブサイトを作る時の jQuery みたいにベースのスクリプトっていうかな、エンジンを使うんですね。でそれエンチャント、最近すごく注目を集めているのがエンチャント .js なんですが、他にもあるんですが、それも全て HTML5 前提で作られていますので、だからもう本当にゲームは HTML5 ベースにどんどんどんどんなっていくということが考えられる。でこれちなみに4月の上旬ですね、 CSS ナイトイン岡山で、私も岡山に行ってたんですが、そこで山川さんがこのエンチャント .js っていうエンジンを使って、これ高野は名探偵っていうね、高野さん主役のゲームをですね、デモで作ってきてこう、ね、発表したんですけれども、こんな形でかなりゲームもカジュアルに使える作れるようになっている。 HTML5 と CSS3 と、まあ、少し JavaScript の知識があれば OK というような時代になっている。さあ、じゃあ次に電子書籍ですね。皆さんの中で DTP とか、ね、いわゆる印刷紙媒体に関わっている人は電子書籍とか気になると思うんですが、はい、で電子書籍、ちなみに電子書籍よく言われるのが、普通の紙とかの本とか雑誌は赤ちゃんにとっては壊れた iPad なんだって言われるんですね。で、それが話題になったその動画ですね、これちょっと見てみましょうか。こうやって赤ちゃんが雑誌をですね、一生懸命iPad のように使おうと思ってるんですが、全然、ね、絵が変わらないですから、あれって なんかもう嫌になってる、嫌になってるみたいな感じですね。だからデジタルネイティブで、しかもこうタッチスクリーンネイティブですね、っていうのがどんどんどんどん今育ってますんで、ぼちぼちですね、本の方も、もしくはまあチラシとか雑誌とかも含めて紙の方も デジタル化っていうんですかね、タッチスクリーンでの表現っていうのを考えないといけなくなってきている、はい。で例えばその電子書籍の一番まあ標準的なフォーマットとして EPUB っていうのがあるんですが、 EPUB が3になりました。で EPUB3 から HTML5 と CSS3 をベースに変わってます。それまでは XHTML とかだったんですけど、EPUB3 からは HTML5 になっている。ね、で例えばですね、こう ASCII さんなんかは、HTML5 の電子書籍を作りたい人ってことで求人をしていたりとか、 というように、まあ、旧来の出版社 もう HTML5 ベースの全書籍っていうのを作っていくんだというふうにこうアピールしていたりする、
まあ、実際に取り組んでいると。でなんとですね Amazon Kindle ですね、これアメリカなんかではすごく普及率が高いわけですけれども、日本ではまあこれからって感じですが、 Amazon Kindle もなんと HTML5 ベースに変わります。まあ、思い切った方針転換ですね。
で、実際に Amazon Kindle のフォーマットは、これは公式ですね、Amazon の公式ページでこう提供されている情報なんですが、まあ、こんな形でサポートしている、タグと CSS についてこうまとめあるんですが、HTML5 は基本的には静的な文章に関するものなんで、キャンバスとかビデオとかオーディオとかっていう HTML5 絡みのそのリッチな動的なコンテンツに関してはちょっとサポートはしてない、静的なものですね、動かないページを作るためって感じで、 CSS3 はそんなにあのアニメーションとか当然そのサポートしてなくて、やっぱり静的なものを静的なページを作るので、レイアウト目的で、 CSS3 はボーダーレディアス角丸ですねとか、テキストシャドウテキストの影などはサポートはしています。ただ Amazon Kindle も HTML5 になるんだっていうのはすごく大きいですね、すごく大きい。さあで、そうですね、ウェブコンテンツとして電子書籍を提供する、つまり EPUB とか、Amazon Kindle とかっていう固有のフォーマットじゃなくて、ウェブの技術で、でウェブ経由で配信するなんてことも、まあ、できると。これ実際にですね、Google なんかもこうデモあるんですが、まあ、ちょっと動画見てみましょうか。はい、こんな形で、こうウェブで見られる、で本みたいな本当にこうページめくりとかの表現もしてくれると。で配信事例ですね、アサイドマガジンとか、まあ、いくつかあるんでちょっと見ていくと、こうアサイドっていうアサイドマガジンっていうのがありまして、これはまあ一応世界初の電子書籍なんて、あのいわゆるインターネット配信型の電子書籍っていうふうに言われています。でちなみにですね、このアサイド、こうやってあの iPad でこうスワイプしていくとこうどんどんどんどんこうページが見られるわけですが、6ページ目にこういうページがあるんですよ。なんかわけわかんないとか、船寿司じゃないですよね、握り寿司およびこう巻き寿司ですよ。それなのに船寿司なんですが、まあまあいいやと。でもこれは許せないですよね、船指数なんですよ。ということで、ぜひあのアサイドマガジン、皆さんもこう周りの人にこう見せる、こういう電子書籍があるよっていう場合には6ページ目まで行ってください。そうするとこの船指数があります。で、iPlayBoy、これは、これも HTML5 ベースですね。で、従来の課金システムっていうのを使っていると。で、実際問題、例えばこの表紙はかなり古い表紙で、まあまあ穏やかですが、で当然あの Playboy のグラ、あの表紙および内容っていうのはかなりね、こう過激ですから、あれって例えば Apple のアプリとしてストアで販売しようと思ってもできない、多分小さく跳ねられるということもあるんですね。そういう裏事情もあって従来の課金システムっていうのをクレジットカード決済に使ってるんですけれども、つまり我々としてもですね、別にストアで販売しなくてもクレジットカード決済とかね、普通に従来の課金システムを使って何らかのウェブコンテンツを出すということはできます。でこれはあの、ニューヨークタイムズのなんか特設ページみたいな感じですね。タイムズスキマ特設ページですかね。これもちょっと動き見てみると、こうやってブラウザウィンドウをですね、こう狭めていくと、ニュルニュルニュルって感じでこう最適化というか、その大きさに最適化されて表示されると。このことをレスポンシブウェブデザインというふうに言います。レスポンシブ、反応が良いとかっていう意味ですね。その表示領域に合わせてレイアウトが柔軟に変わると。いうのがレスポンシブウェブデザイン。これはあの後の高野さんのセッションでレスポンシブウェブデザインについてあります。で電子書籍、まあ、作るって場合、あのウェブ配信の電子書籍作る場合もツリーセイバーとかっていう、まあ、スクリプトのライブラリがありますん でレスポンシブウェブデザインとかにも対応していますんで、まあ、こういうのをベースに作っちゃうというのもありですね。これもちょっと動き見てみると、
かなり滑らかですよね、滑らかに。でこうブラウザウィンドウの幅を狭めてもちゃんと表示を最適化してくれると、レスポンシブウェブデザイン対応済みですね、こういうのを使うっていうのもいい手ですね。で HTML5 配信、電子書籍を HTML5 として、まあ、ウェブコンテンツとして出すという場合には、まあ、EPUB とか Amazon Kindle とベースが同じですから、 HTML5 ですからね、だから再利用ができる、すごくこれは大きなメリットですね。だからこう作る人が別じゃなくていいんですね、一人が作ればいいんです、一人が基本的にはベースを作ればそれで対応できますんで。でアプリケーションキャッシュとかウェブストレージとかいったあのオフライン環境にも対応できたりします。これ後ほど説明します、そのアプリケーションキャッシュ、ちょっと横文字ですね。でただデメリットもありまして、データ容量がどうしてもそのビジュアルがこうリッチな、雑誌の中でもファッション誌とかいう場合にはこうデータ容量がどうしても大きくなっちゃう、まあ、写真がどんどんどんどんとこういっぱい載ってるみたいなものですね。であとはまあチェックもちょっと大変だったり、ストア課金が利用できない、つまり Apple Store とかで、Apple Store っていうかあの iTunes とかでもしくはそのソフトウェアを検索をした場合に出てこないとかね、そのストアの中では販売されてないんで、普通にこうインターネットでの集客っていうのを頑張らないといけない、検索からの集客を頑張らないといけないってことはあります。さあで折衷的な方法ですね、ウェブの技術で電子書籍作って、それをネイティブアプリに変換する。ネイティブアプリっていうのは普通にこうダウンロードしてストアで販売とかしてダウンロードして使うものですね、それをネイティブアプリって言いますが、でこういったフレームワークがありまして、ベイカーとかレイカーとかがあるんですが、これもレスポンシブウェブデザインにちゃんと対応してくれてるんで、例えば iPad で縦なのか横なのかでちゃんと柔軟にレイアウトをこう調整してくれたり、ちゃんと収まるようにしてくれたりってことがあります。でこれはあの Mac の X コードで、変換して、でウェブの技術で作るんですけどパッケージ化しちゃうってことですね、アプリとしてパッケージ化してそれをストアで販売するってこともできますの で非常にこう柔軟な対応ができるんです、ね、ただ大切なのはもう全てのベースはもう HTML5 で作る時代になってきているってことですね。そこを押さえておけば、でそれに技術的に対応できるようにしておけば、あのストアで販売することもできるし、ウェブであの配信することもできるし、柔軟に、それは自分たちなりのこう手段っていうのが選べると。さあで次に家電カーナビサイネージですね、どんどんいきます。家電にもブラウザがあるさ、これあのオペラの、ダニエル・デイビスさんがですね、スライドでこう公開してるんですけど、まあ、ちょっと拗ねている風なんですけどね、家電にもブラウザがあるんだけどみたいな、あのちなみにデスクトップ環境だとあんまりオペラってね、あの使ってる人いないのでみたいな感じですね。でテレビとパソコンの融合でサムスンのスマート TV、ね、なんかがあります。これは映像配信とかソーシャルですねの連携とかと、まあ、ゲーム、ウェブブラウジング、まあ、いわゆる、まあ、インターネットの機能っていうのが使えるテレビですね。でサムスンだけじゃなくて韓国の LG とか、あと日本だとソニーとかも頑張って今スマートテレビの開発に努めています。でちなみに、まあ、アクトビラとかね、いろいろそのそれまでの過渡期のサービスみたいなものがこれまでもありますけれども、もっともっと本格的にってことですね。だから今スマートフォンがすごく注目を集めてますが、この後はスマートテレビですね、スマートテレビが来ます。でカーナビですねとパソコン機能の融合なんかも、どんどんどんどんこう図られていて、そうですね、伝送のアルペジオなんかそうですよね、あのカーナビでスマートフォンをこう操作できたりっていうような、カーナビとスマートフォンの同期なんかも、してくれると。で実際問題ですね、今カーナビ売れないんですよ。なぜかって言ったら、もうスマートフォンが普及してますんで、別にカーナビ持ってなくてもあの普通に地図ですね、スマートフォンで地図を見ながら、行く目的地に行くってことができますんで、本当に今カーナビ売れなくなってきちゃってるんで、こういった新しいサービスっていうのを、まあ、伝送ですね、カーナビ作ってますんで、どんどんどんどん提供していると。でちなみにこれスマートフォン用のカーナビアプリで、まあ、スマート G-Book とかあるんですけれども、だあのそういった伝送とか、これトヨタの子会社が作ってるんですけど、トヨタとかもいわゆるカーナビを売るっていう方向だけじゃなくて、ソフトウェアを売ると中ですね、スマートフォン向けのソフトウェアを売るという方向にも舵を切っているんですね。で そしてなんとなんですが、この間 WWDC2012 がありまして、そのアップルの新製品の発表ですよね。
でそこでですね、まあ、iOS6 今 iOS5 ですけれども次の6っていうのが発表されまして、 Maps と Siri ですね、地図と Siri、 Siri っていうのは音声認識ですね、を組み合わせてですねカーナビ機能っていうのを搭載する予定です、 iOS6 では。そしたらもっともっとカーナビ売れなくなるんじゃないかと。だからあのカーナビ市場に激震をもたらすんじゃないかっていうふうに予想されています。まあ、こんな形でこう iPhone を置いてで Siri で、まあ、つまり音声認識で、じゃ例えば目的地地エリアに行きたいというふうに言えばルートをこう出してくれて、で実際こう表示としてもカーナビみたいなこうバードビューって、で表示してくれたりすると。でそのためにっていうか、まあ、カーナビだけじゃないんですけれども、あの Apple は新しいマップですね、地図を独自で作って、つまり Google とかじゃなくてもう Apple の地図っていうのを提供する予定ですので、どんどんどんどん世の中変わってるなって感じで、さらにですね、デジタルサイネージですね、これはJR 東京駅構内の次世代自販機ですね、まあ、いわゆるタッチパネル自販機ですね、なんですが、これ、まあ、タッチパネル普通にこうお金入れて自分の欲しいものを、タップすると、その、タップしたドリンクの表示がわーっとこういうズームしてこう出てきたりするんですね。で、さらに災害時はこれが無料でこう出せるようになる、災害時対応ですね、なんか不測の事態が起こった時にはそういった対応もできるっていうような、まあ、ちょっとハイテクな自販機ですね。でこれ高松空港の出発ロビーなんですが、こうやって、ニュースサイネージですね、ニュースサイネージ、まあ、ニュース速報みたいな感じですねっていうのがありまして、まあ、こんな形で、表示されるわけですけれども、これも今後ですかね、HTML5 にして、で、まあ、アプリケーションキャッシュでオフライン保存とかに対応していくというふうになって、私もちょっとこれ少し関わったんでデータですねお見せすると、まあこんな形でHTML5 で作るっていうのは、まあ別に大したっていうか、まあまあ作ればいいんですが、ポイントはですね、このマニフェストですね、そのウェブサイトに関するデータっていうのをそのユーザーのローカルに保存すると。でなぜこうニュースサイネージとかでそういうことをやるかっていうと、どうしてもその通信が不安定になるとか不測の事態で、まあ、通信が途切れちゃうということも考えられるんで、それはそのデバイスっていうかな、まあ、ユーザーのローカルっていうかデバイスに、オフラインで保存しておくと。そうするとずっと表示途切れませんっていうかね、表示されるの でこのマニフェストっていう属性をつけて、でそのマニフェストファイルですねを指定しておくと、まあ例えばこんな形で、まあ、キャッシュですね、ローカルに保存してほしいというもののリストをこうファイルのパスをこう書いておいてみたいな、ただ単にこれだけですね、これだけでそのサイト丸ごとユーザーのローカルに保存できるんで、もう、通信が途切れても全く OK 問題なしと。ちょっとした、まあ、アプリ化ですよね、ローカルで全部使えるっていうようなアプリ化をこれでできると。さあではですね、まあ、こんな形で、まあ、どんどんどんどんですね、他のウェブ以外のかな、普通のデスクトップ環境もしくはスマートフォン以外の分野でもどんどんどんどん HTML5 化が進んでいます。で、ここからウェブにフォーカスしましょう。事例としては、まあ、Apple は HTML5 をすでに採用してますし、他にもローソンですね、テレビ朝日、無印良品、毎日 JP なども、あります。毎日 JP は4月ですかね、今年の4月にリニューアルしました。HTML5 ベース。で、まあ、こういった大手ですね、非常にこうユーザー環境が多様なわけですよ。いろんなユーザーがいろんな環境からアクセスしてくるというようなサイト、というか企業も HTML5 をすでに採用していますので、もう我々としてはですね、HTML5 を採用しない理由がないんですね。もう理由がなくなってます。で、皆さんもぜひ、なぜ HTML5 を採用するの?っていうふうに言われたら、当然その将来的な、メリットとかも考えてっていうことはありますが、こういった大手ですね、ユーザー環境が多様な大手もテレビ朝日とか、無印とかが HTML5 を採用していますから、 我々も HTML5 を採用していきましょうみたいな形で説明すると提案が通りやすいかなというふうに思います。でさらにアプリですね、まあ、今のは静的なページって感じで、アプリ動的な、ページの紹介なんですが、サイトの紹介なんですが、ちなみにあの HTML5 の API、まあ、API っていうのがそのアプリを作るとかな、アプリ化するために必要な技術なんですね。アプリケーションプログラミングインターフェースというわけですが、まあ、それは置いといて、まあ、大体ですね HTML5 のでできることっていうのはこんなところです。でこれ、まあ、あの後日ですねスライドじっくり見ていただければと思うんですが、まあ、大雑把にですねできることっていうのはこの 1,2,3,4,5,6 個、この6個押さえておけば大丈夫です。オフラインとストレージ、まあ、いわゆるローカルへのデータ保存、さっきあのお話した、アプリケーションキャッシュとかですねっていうのはローカルへの保存ですね、はい、で裏側でのタスク処理ですねっていうのもできる。つまり表側でこう処理をしていて、その裏側でまた別の処理を走らせるということができる。で非同期通信、まあ、これは、まあ、これまでも AJAX とかでできたんですけれども、まあ、それができるということですね。だからデータをページを再読み化しなくてもデータっていうのはどんどんどんどんこう送ってもらって更新したり内容を変更したりということができる。でデバイスアクセス、例えば、まあ、これがスマートフォンだとして、こうスマートフォンを傾けたらどうとかですねいうようなそのセンサーです、ね、が利用できる。もしくは GPS ですね、その人の現在地を表示するための GPS などのコントロールが HTML5 からできると。で、グラフィックスですね、あとマルチメディア、まあ、ビデオとかオーディオとかキャンバスとかいろいろあります。でこういったロゴはですね、実はこれ HTML5 ロゴっていう W3C が公開しているページに出ていますので、まあ、あのポイントとしてはこの6つですね、6つを押さえておくと。で人気の API はそうですね、まあ、ジオロケーションですかね。やっぱりジオロケーションっていうのはその人の現在地を表示して、例えば近くにこういうお店がありますよとかっていうのをこうピンで出すとかいうようなサービスがすごく注目されて、まあ、実際に使われています。で、まああのまあ、これいいとして、で実際に事例をちょっと見ていくと、Twitter も実はもう HTML5 で作られていて、このツイートとかフォローとかフォロワーの数っていうのはウェブストレージですね、ローカルにもう保存をしていると。これ Amazon ですが、おすすめの商品のところではセッションストレージっていうので、そのウェブストレージ、まあ、ローカルへの保存の機能っていうのを使っていると。ちなみにウェブストレージはローカルストレージとセッションストレージです。こう2つあります。これ何かって言ったら、ローカルストレージっていうのは基本的にずっと保存しておくんです。セッションストレージはブラウザを閉じたら、つまりセッションが終わったらデータを破棄するという一時的な保存、長期なのか一時的なのかというのがローカルもしくはセッションのストレージですね。こういうふうに覚えておきましょう、はい。でデスクトップのファイルとかをこうブラウザの画面に落とすと、まあ、添付ファイルをするなんてことも Gmail は常にサポートしていまして、これはファイルとドラッグアンドドロップ API というのを使っています。でこれはまあ次世代でヒストリーとかね、ヒストリー API、 ブラウザの履歴をページ側からコントロールするということができると。でジオロケーション、もうこれはもう山ほどサービスがあるんで、まあ、代表的なものとしてロケタッチとか、ね、インスタグラムとか、まあ、写真を撮って、その場所ですね、こう地図情報とかを含めてちゃんとデータを埋め込んでくれると。これ GPS を使ってますね、 GPS。でこれはキャンバスですね。これナイキの特設ページですが、ナイキはかなりこうアグレッシブにウェブデザインというのをこうどんどんどんどんこう、ウェブページを公開していまして、これちょっと動き見てみると、スクロールしていくとこんな形でスクロールに応じてこう動くんですね。でこのことをパララックス効果って言ったりするんですが、これどういうことをやってるかっていうと、いわゆるパララックスっていうのは視差ですね、視差で、あの前景と背景のこうスクロールの速度を変えてあげれば、ああいうふうに、で重なったりとか、なんかこう立体的な表現になると。これパララックスって言いますんで、あのレスポンシブウェブデザインっていうのが一つの今ウェブのトレンドなんですね。もう一個パララックス、これ JavaScript で実現できるんで、パララックス用のライブラリとかも公開されていますんで、パララックスですね、レスポンシブウェブデザインとパララックス、2つです、ね、持ち帰っていただければと。で、まあ、他にもいろいろあるんですけれども、これ SVG ですね、
スケーラブルベクターグラフィックスですね、いわゆるベクター画像、これまでウェブでは基本的には、まあ、GIF とか JPEG とかビットマップ画像だったわけですね。だからデバイスのサイズが変わるとすごく荒く表示されたりとか、まあ、ピクセル単位になっちゃいますの でそうじゃなくて SVG っていうのはあのベクターですね、まあ、フラッシュに似てるわけですが、どんだけ画面解像度が高くなっても綺麗に表示されるというものですね。 SVG がある。でこれウェブソケットで、あのジャパニーズチョークボードってやつなんですが、これウェブソケットって言ってですね、こうデータの双方向のやり取りのものなんですが、これ実際動きちょっと見てもらいましょうか。はい、こんな形で同じページを表示しています。このジャパニーズチョークボードっていうページ、これ動き見ててくださいね。少しこう下のチョークを持ちます。で書きます。あれ、右側も全く同じ動きをする。あれ、ちょっと待ってくださいね。来ました来ました。こっちも再読み。じゃあ今赤いチョークを持ちました。こんな形でこう同期してるわけですね。
これはどういうことをやってるかというと、もうこっち側で書いたらすぐにそのこのサービス側にデータを送って保存して反映してっていうのをこうもうほとんどタイムラグなくやってくれてるわけですね。
はい、ということでした。でとにかくですね、そのウェブページとウェブアプリっていうのはまあ少し違うっていうのは一応、ね、あの考えておかなくちゃいけなくて、ウェブページっていうのは基本的に見てもらうためですね、見てもらうため、まあ、セマンティクスっていうか、まあ、文書構造と CSS3 ですね。でこれはそれほど難しくないとか、知ってるか知らないかみたいな部分ですので、そんなに難しくないわけですが、ウェブアプリの場合はこれ使ってもらうってことになるんで、動作ですね、実際にいろんなデバイスでこう動作を確認したいとかっていう必要があります。だからどうしてもですね、まあ、ブラウザのサポートどんどん良くなってきてるんですが、まあそれでもやっぱり動かないブラウザとかありうるので、まあそれは大胆に足を切っちゃう、足切りしちゃう、みたいな判断が求められる、かなというところですね。でもう HTML5 の採用っていうのは見てもらうためであれば、もう採用しない理由はないですから。もちろんその旧来のそのウェブサイトのマイナーリニューアルを繰り返している場合にはね、無理に HTML5 にする必要はありませんが、これから新規で作る、もしくはフルリニューアルをするという場合にはもう採用しない理由はないですから、もうどんどん HTML5 でいきましょう。で使ってもらうためであれば、例えばキャンペーンページとか特設ページなどでやる、ね、チャレンジするっていうのがいいと思います。で見てもらうためにですね、あの IE678 インターネットエクスプローラーの678が対応していませんが、まあ、これはですね、見てもらうためだけをカバーするんだったら簡単です。 HTML5 支部っていう JavaScript ライブラリがありますので、これを読み込めば OK。 普通にこうセクションとかヘッダーとかフッターとかその要素を認識してくれないんですね、そのまんまで。なのでこれを読み込んでおけば、認識してくれると。で実際に読み込んでおかないとセクションとかってそれ何それってことでブラウザがこう解釈してくれないんですが、ちゃんと読み込めば他のブラウザと同じように表示されます。 さあで仕様とブラウザなんですが、そうですね、HTML5 仕様書ですねっていうのがまあ公開されているんですけども、まあ、別に1から10まで読むってことは必要ないですから、まあ、一応所在だけですね、ここにありますよ。で、Google のイアン・ヒクソンという人が中心になって進めていますよっていうのは押さえておいてください。で、とにかくですね、HTML5 は、あのこの3本柱なんですね、セマンティクス、まあ、文書構造と、あと互換性、マルチデバイスで、クロスブラウザで、でプラグインがいらない、これが重要ですね、だからフラッシュプレイヤーとかいらない。ブラウザのネイティブサポートでやっていくんだと。なぜかって言ったら、その方がその OS のもしくはその CPU とかのパワーを最大限発揮できるからですね。こう1個プラグイン挟んじゃうと、
そのプラグインが足かせになって、そのテクノロジーのこうマックスパワーを発揮できないみたいなのがありますので、で、ウェブアプリは API ですね。
で、ブラウザのベースラインも変わってきておりまして、これご存知の方もいると思うんですが、インターネットエクスプローラーの自動アップグレードっていうのが始まってます、すでに日本でも。で、IE6-7 っていうのがどんどんどんどんなくなって8になると。Vista と7では、IE9 ですね、になると。で、そうですね、もう今、世界的に見て 6.3% ですね、に IE はなってまして、で日本ではもう 4.9% ですね、今年の5月時点で、に下がってます。だもう少し下がってくると、もう対応しないとかね、サポートから外すなんて判断をするサイトが続々と出てくるかなというところ、つまりベースラインは6でしたが、これからは8になります。しばらくもう2、3年は8。で、来たるべき IE10 っていうのが今度出てきますので、そこにも対応していくと。まあ、基本的にサポートがすごくいいので、あんまり苦労は大きな苦労はないですね。で、実際にですね、そのブラウザのサポートの、足並みなんですが、まあ、現在 IE9 で IE10 になると、他のブラウザと同じぐらい HTML5 を、まあ、70% とか 80% とかサポートするっていうレベルになるので、まあ、かなりフルで、HTML5 の機能が使えるということになります。では、まとめます。まあ、とにかくあらゆるデジタルコンテンツのベースフォーマットに HTML5 がなるんですね。このことを前提に考えてこれから取り組んでいくということが大切ですね。で、まあ、結局アイデア勝負になってきますよね。いろんなことができるっていうのは結局、じゃあ自分たちが何をしたいとか何がしたいのかとか、どういうふうなコンテンツを作ったら、もしくはアプリを作ったらユーザーが喜んでくれるのかということをみんなで考えてですね、アイデアを出し合っていろんなチャレンジをしていくということが大切ですね。で、特に、どうしてもその働く上で商人と職人という、 こう役割分担があったりするわけですが、もうそうやって役割分担も、まあ、実務上は必要なんですけれども、ただどちらもですね、 HTML5 で何ができるのかということを共有してですね、いろんなアイデア出して、でいろんなコンテンツ、いろんなアプリっていうのを考えて、で実際に作ってユーザーに喜んでいただいてというような取り組みが、いい循環がですね、できるといいなというふうに思います。では以上で終わります。ありがとうございました。